はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました、はい、私ノブレーキの歩と、
ノブレーキブーブーと、
FM 那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。
お願いします。
ブームさん、ボートレースの音が
出てます。
出てます、出てます。
あ、すいません、すいません。あ、本当、すいません、すいません。
仕事中です。いやいや、わかる。これも仕事とか言い出して
。ああ、バレたバレた。
それは仕事じゃないです。
そうですね。
ちょっとメリハリ。
優先順位、すいません。
お願いします、ね。はい。いや、本当に。せんべいの行方どうなりました？
あ、聞きましたよ。
あ、聞いた。
聞いた。先週のね、聞いた方はわかると思うんですけど、はいはい、まあ、大量にあげた差し入れ、
うんうん、
せんべいをあげた、学童にあげたんですけど、はい、それがまだ食べられてないと、
うん。
一体どうなってるんだと、2週間経ちました。
はい。
で、先週
ミステリーですよね。
先週話したでしょ、
はい、
で、その次の日に本当聞いたのよ、
はいはいはい、
ちょうど娘を迎えに行くタイミングだったので、
うん、
迎えに行ってね、
はい、
で学童の方に、うん、その僕があげた時にいた人、渡した人ではない、
あ、渡した人はいなかった、
は見てない。
じゃあまだ泥棒の可能性も。
その俺が渡したのを見た人にすいません、でこの間ほら僕あげたじゃないですかと。
重要参考人ってことね。
はいはいはい、
見たじゃないですかと、
はい、
で実はあのお菓子の先方の方から、うん、子供たちの評判どうだったのかなっていう連絡が来たんですよと、
うん、
せんべいだったからね、
うんうんうん、
子供たちの評判が良かったらまた差し入れしたいと思ってるらしいんだけど。
いい聞き方じゃないですか。
あのせんべいって子供たちどうでしたって聞いたの、
うん、
そしたらあーってなって、
ね、
あーって言って、あ、ごめんなさい、まだあげてないですよね、まだ娘キーコも食べてないって言ってたんですけど、まだあげてないですよねって言ったら、そうなんです、まだ子供たちにあげてはないんですよ。
あげてないんだ、うん、まあまあでもせんべいだからな、日持ちはするだろうし、
うん、あ、そうなんですね。あ、じゃあまたあげた時に感想を聞かせてください。いやいや、一回中山さん倉庫にあるんで確認しましょうか。
どういうこと、どういうこと。
いや、分からんけど、
どういうこと。
倉庫に一応置いたので一回確認していきましょうかって言ったっけ。
なんかでも倉庫に置かれるのも若干気分悪いな。
だから別に、いいです、いいです、またでも子供たちにあげる予定あるんですよね、せんべいはね、本当、うん、いいです、
大量だったからね、
うん、うん、っていうことだったらしいです。でそのままじゃあまたはいって言って、
シンプルにこうあげそびれていたわけだ。
どうなのかな。ただ昨日現在娘はまだ食べてないですからね。
あんまりだったのかな。この年寄りが食べそうなやつなのかな、お年寄りが。
そう、見た目は亀せんべいってあるでしょ。
はいはいはい、まあ、県外の方は馴染みあるかな。
何て言えばいいんだろう。
塩せんべいって言ってもピンとこないか。
ゴムでできたさ、半円状になっててひっくり返して地面に置いたらピョンって飛ぶのがあるじゃん。
ああ、ガチャポンってあるやつ。
待って待って、亀の甲羅でいいんじゃん。
じゃあ、
いや、形状だから、
形状はだから
ゴムのね、
ゴムの
半円になってて、
うん、だ、亀の甲羅ですよ、うん、
半円をひっくり返してそのままテーブルに置いてちょっとしたら、うんうん、3、2、1、ピョーン
ってなるやつね。あれをこう皮膚にくっつけてキスマークみたいにして遊んでた、
ね、そんな遊び方もあるんだね。
うっ血して内出血する
んだ、ね、まあまあ、あの形
で、亀の甲羅でいいのよ、う
ん、で、あのゴルフボールサイズなんだよ。
おお、まあまあまあ、
ミニだね、
一口サイズ
で、甘辛醤油っていうの、醤油と砂糖でちょっと焼いた感じの、
はいはい、
もう美味しいやつ、日本人が大好きな味。塩だけシンプルじゃない、もうちゃんと甘みもあって醤油の香ばしさもあって、
うま、あ、ぼんち揚げみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう、
はいはいはい、
で本当歯ごたえもしっかりしてるんで、しいてなかったでしょ、僕が食べた時は。
ああ、まあ開けてない、未開封だからね、
うん、今現在はどうなのか分かんないですけど、
なんで開けなかったんでしょうね。
これじゃあちょっと相手の立場に立って弁護してみたいんですけど、
はいはい、
例えば過去に何かこの保護者の方から、
うん、
こうあんまりそうやってちょっと栄養とかも考えてるから、お菓子とかをこうむやむやたらにあげないでほしいみたいな、例えばそういう問い合わせがあったとか。
はいはいはい、おやつ一つにしても、うん、ちょっと考えてほしいと。
そうそうそう、とかっていうことが例えばあったのかという。
それで言えば、僕は電話でね、実はもらったので あの学童に差し入れたいんですけど、いただいてくれますかって確認をしたんです、ちゃんと、うん、
はいはいはい、
持ってきました、もらってくださいじゃなく、もらいますかって、
はいはいはい、
もらってくれますか、
すいませんピンポンピンポンすいませんって、あの歯抜けがな突然来て
来てる来てるっつって、も
じゃないじゃない、うわ、なんですかってやつじゃないもんな、
じゃない、
もうちゃんと社会人として一報入れて、はい、
そう、あのお菓子のメーカー名も入れて、まあ、玉木製菓さんって本当に、うん、早原にある美味しい
やつだ、はいはい、
ほうほうほう、
美味しいんですよ、
玉木のせんべいどれも美味しいんですよ、
そう、あれ実は早原の、はい、早原祭りでお世話になった方が、
役場の方、
うん、そうそうそう、まあ、のお家の 一台っていうの、このお家家族で経営してるお菓子屋さんで、
へえ、
そうで、僕は普通に知らなくて仕事で行ったら、おーってなって、
うんうんうん、その説話から入って、
そ
う
そ
う
そう、その関係もあっていっぱいいただいたのよ、
はいはいはいはいはい、
だからなんていうの、ちゃんと俺はもうどっちもウィン、上げた方もウィンウィンになるように、
オフィシャルですよね、
うん、うん、だから今後ね、学童会で玉木製菓さんのせんべいうまいわ、
うん、うまいうまい、
うん、
うまいんだよ本当
に、うん、いいですよ、これ差し入れというか、この子供たちのおやつにってなって広まって売り上げ上がればいいじゃない、
何なんだろうねこれは、ブーブーさんを一回挟むと、
なんかそれ
誰ももらわなくなるっていう
なんかそれ、
あの昔から言われてたんですよ、例えばあのブーブーさんが稽古場でね、うん、まあ、例えばコンビニで買ったちっちゃいミニクリームパンみたいな5個入りぐらいのやつを食べてたら、
はい、
ブーブーさんも優しいですから近くにいた後輩に食べるかって聞いたんですよ、
うん、
で稽古って夕方6時ぐらいからみんな集まるから腹減ってるはずなんですよ、
うんうんうん、
で食べるかって言ったら誰も大丈夫です、
誰も食べない、俺別に1個のクリームパンでよかったんですよ、5個にわざわざ分かれてない、
そう、なんかあったら誰かにあげれるみたいな気持ちでこいつは飼ってるんですけど、一回ブーブーさんが手にしたものを誰かに配ると、
いや
誰も食べないよな、
手にしたって言っても手で持ってるわけじゃないよ、ちゃんとあの包装された状態で、
それはもらいづらいけど昔からそうだよね、
うん、ガムも食べないからね、
あ、ガムね、
包装に包装を重ねたガムでも食べないですから、
粒ガムもね、
うん、
食べませんから、
ミンティアも食べてくれない
誰もだからこれだから、なんだろうね、そういう作用が働くというか、
うん、
それが理由で今回もせんべいがちょっともらうのはもらったけど、
まあまあまあまあいいですよ、だから、まあ、食べてないのはもう仕方なしとして、ただ迎えに行った嫁にありがとうって言ってないのもちょっと
なんかも
う俺と学童だけの秘密になってるわけこのせんべいのやり取り
と このリスナーと、うん、その3者3団体しか知らないんで、
シークレットせんべいだ
倉庫に、ね、眠ってるわけよ
いや、まあまあまあ、じゃあ
この あれじゃない、おせんべいがまあちょっと個別放送とかじゃないから、
うん、
開けたら終わりなんだ、
まあ、ちょっとコロナのご時世とかだとなかなか手渡しでっていうのもとかでちょっとこう躊躇してるうちにとかじゃない、
前にも言いましたけども、うん、1袋にもう20個か30個ぐらい、だからゴルフボール状のゴルフボールぐらいの大きさ、
食べやすいサイズのね、
そうゴルフボールで言ったら、うん、だから10から15ぐらい入ってるイメージよ、はいはいはい、ゴルフボール1個だとね、
うん、
だ半分でやって、まあ、とりあえず30個ぐらい入ってるの1袋で、
うんうんうん、
この1袋が、50パックぐらいあるのよ
多いね、
多い、
おうおう、
なるほど、十分に1人1パック行き渡ると、
1人1パック行ってしまったら1家庭で食べれるぐらいの量なのよ、
はいはいはい、
余るぐらいだよね、
余るぐらいね、うん、
だからお皿にファッて分けて食べるのが一番いいんだけど、だからコロナっていうのであれば、
いや
そしたら家族で食べてくださいって言って一袋あげた方がまだいいじゃん、
うんうんうん、
お家に持ち帰って家族で食べる、
そうねそうね、
うん、うん、倉庫に寝てるって
味に深みを
こう、お酒じゃないよ
寝かし
空酢にしようとしてる空せん
くフルせんべい
おせんべい、
ツイキャス来てます、
うん、ありがとうございます、
コウタくんですね、こんばんは、
はい、こんばんは、
ヨネチャムさん、亀せんべい初めて見た、
おう、ああそうなんですね、
やっぱ内地の人からしたらね、うん、あの分かんないかも、うん、円楽さん、内地だとあの形の甘いのがポピュラーですよっていう、
あそうそう、甘いんですよ、沖縄は塩ですもんね、
ぼんち揚げ、赤ちゃん親父さん、検索、
はい、
亀せんべいスペースハエバルっていうこと
で、ああ玉木製菓さんマジ食べてみてください、マジ美味しいですから、
有名ですからね、
歯ごたえもしっかりしてるところがいいんですよ、あの なんかもう柔らかくない、
はいはい、
硬いって言ったらまた違うんですけど、うん、
いい感じ、
うん、
カリッとパリッと
ザクッと、
ああ、うん、いいですね。
そこにねいい感じで薄いあの 甘じょっぱさっていうのがあるのよ。濃くないのよ、
うん、亀せんべいって確かにもっとこうポピュラーになってもいいなって思いますよね、うんうん、よく知り合いのほら社長さんとかと、まあ、ビジネストークをするわけですよ僕も、はい、まあ、経営者の端くれなんで、うん、そこでやっぱりね問題というか、話題になるのが沖縄ってやっぱお土産少ないよなっていう話になるんですよね、
うんうんうんうん、
例えばやっぱチンスコ、まあ、美味しいチンスコもいっぱいありますけども、
ベニーモタルト、
やっぱ、うん、その人もちょっと沖縄県民である俺をちょっと臭そうと思って言うパターンもあるかもしれんけど、チンスコなんてやっぱりあげてもなんかこんなの持ってくんなよって言われるんだよねみたいなこと、
あ、う
ん、
そうだよね、
ちょっとマウント取ってくる感じも分かるわけ、その気持ちもね、
うんうんうんうん、
でもうベニーモタルトもすごいけど、うん、まあ、だからもうその辺ぐらいしかないじゃない。
そうだね。
だから沖縄のお土産を作れば儲かるんじゃないかっていう話になって、じゃあ何があるかっていうところに行き着くんですよね、
うん、
まあ、よく僕が国際通りでお土産屋さんでバイトしてた時に売れてたのは、まあ、チンスコーなんですよ、
うん、
でチンスコーもメーカーが、まあ、ありましてね、うん、あえて伏せますけど大きく分けて2つの会社があるんですよ、
うんうんうん、
で僕らのお土産屋さんの売り文句としては、大事な方にあげるならこのこちらかこちらのチンスコーがいいですよ、
うん、
どうでもいい人にはこの3つで1000円の
あ、なるほど、ね、
意味わからん色のチンスコーがいいですよ、
はい、進め方よ
って言ったら、あーはーはー、うん、そうか兄ちゃん、
さすがさすが、
じゃあまずはこのどうでもいいやつにあげるチンスコーを買おうかな、
うん、
大事な方にどうですか、うん、あだったらこのメーカーの方を食べようかなみたいな、
あーいいな、
そういう売り方したりとか、うん、でやっぱそれで、まあ、チンスコを売ってたと。で、まあ、その次によく売れてたのがあのシークワサージのやっぱハイチュウとか、
あ、沖縄限定のやつね、
そうそうそう、マンゴー味とか、
うん、
で、まあ、それに次いで酸っぱいマンとかね、うん、よく売れてましたね。
干し梅干しっては内地にはないんか、あの甘い感じで、
あ、酸っぱいマン、
はい、まさに酸っぱいマンと同じやつってないんですかね、
うん、乾燥梅干しはなんかもともとは中国カルチャー由来なんですよ。
そう言ってた、
うん、だから沖縄もだけど、あとはその横浜中華街とかそういうところでは売ってるし、もちろん買えないわけじゃないけど、あんまりメジャーではないですね。
へ、
美味しいけどね、うん、
酸っぱいマンは美味しいですよね。
うまい、うまい、
酸っぱいマン美味しいですよ。だからないんですよ。
まあそうだね、
横浜中華街、あ、ちょっと一つ持ってくるけど、乾燥梅干し横浜のでお土産もらったんだけど、はい、この製造を見たら沖縄県って書いてあったから、
はい、へー、でも酸っぱいマン見たら台湾って書いてますよ、製造も。梅を作っているのは
どういうルートになってんだ、
。
じゃあまず、いや、それで言えばさ、じゃあ変な話ね。
変な話。
九州、まあ福岡ないし長崎なんちゃら、長崎はカステラじゃん。
カステイラね。
それで言えば沖縄ある方じゃないの？なんていうの？
あのね、まあお菓子はあるんですよ。
うん、
ただご飯のお供になるお土産が少ないと言われています。
あったじゃない石垣ラー油。
食べるラー油ね、う
ん、あれは流行った、入手困難だったね、うん、あれは
以上でしょ。
いや、だからそれで、じゃまずじゃ東京といえばのお土産教えて。
東京っつったらお前あれだろ、だスカイツリーの形したチョコよ。
いや、それだからチョコじゃん。それで言えばじゃ、
あとあれよ、あれさ、東京カラメリゼさ、意味わからん薄い、
あ、カラメリゼプリン、
キャラメルのなんか、うん、
プリンみたいなやつじゃない、
うん、あとあれよ、うん、
あれ神戸じゃなかったっけ。
あ、神戸か。
あ、からんわからん。
あとは
ほら意外となくない、
ひよこの、うん、サフレとか、
あ、
スフレか。
ご飯系はやっぱあんまりないね、多分。もともとの東京とかでいうと、例えば浅草のこの海苔の佃煮とか、
そういうような、
そういうことでしょ、
ことだと思うんだけど、
だから東京の今のだからバナナとかはさ、あれも最近できたやつじゃん、要はベニーモタルト的な存在じゃん。
東京バナナはまあ新しい方かな、なのかな、
でしょ
う、うん、
だからもっと江戸というか、東京元祖のお土産っていったらやっぱりそういう乾燥系、
確かにな、
になってくると思うよ。沖縄もほら、だからこれも保存食みたいな感じのやつでしょ、チンスコーとかも。
沖縄のお土産ってでも掃除して喉乾くの多くない？
やっぱお土産はほらある程度日持ちするのが大事ですからね、う
ん、サーターアンダギーとか、ごめんなさい、サーターアンダーギーか、
うんうん、どっちが正しい
か、サーターアンダギーとかね、うん、
だからチンスコ僕好きだったんですけど、ラードでできてるって聞いてから、
あ、俺もなんか聞いた、
あれも油だよって言われて、
あの某ファーストフード店のミートパティがミミズでできてるって、うん、あの噂と同じくらい衝撃受けた。
そうそうそうそう、
あのチンスコ一つに対してポテトチップス一袋分の油が使われているみたいな噂が流れた時があってね、うんうん、
まあ、クッキーとかもバターだから、まあ、言ったら油だけどね。まあ、結局そう
なんでしょうね。あと、あ、うん、耳がチップスとかね。
耳が豚の耳ね。
豚の耳。
砂肝とかもあるよ、なんか。
砂肝とか。砂肝？ああ、砂肝ね。はいはいはい。
だから全国、まあ、人気のお土産をちょっと調べてみましたけど。
あ、海ぶどう。
あ、海ぶどう
もあ、ね、あれもまあまあ日持ちするんじゃない、うん、
ちなみに僕が働いていた15年ぐらい前、うん、まあまあ18ぐらいの時に働いていたお土産、うん、某お土産屋さんの海ぶどうの売り方は、こっちの海ぶどうはよく買われてるんですが、値段見てください、安いですよね、裏見てください、これ原産地フィリピンなんですよ、沖縄のじゃないんですよ、沖縄のこっちです、ちょっと高いんですけど、これどうですか、はい、買いました、はい、以上です、そうです、売り上げ、はい、お買い上げです
それは県産の買いたいわな、
そうよね、そうよね、もうそういう売り方をもう叩き込まれてきたから、うんうん、下げてあげるっていう、
なるほどね、
はい、そうね、まあ確かに、まあ、30代でしょう、はい、だからそろそろちょっとお土産をとかも、例えば渡すときにこれまでみたいにパパッとお菓子ももちろん大事だけど、ね、うん、ちょっと凝ったものとかを、まあ、もらったりすることもあれば送ったりすることもあるようになってくる世代よね、
昔はだって沖縄の砂浜ちっちゃい瓶に入れてめちゃくちゃ売れてたわけでしょ、う
ん、ああまあまあまああれをね、うん、色つけたりしてね、
うん、今度海水
僕が子供の頃とかはまだ沖縄ってあんまり固まってなかったんですよ、アイデンティティが、
は
あ、あのうちなのムーンとか県産美とか、うん、だから、はいはいはい、ちょっとハワイ土産に寄せた感じのものがいっぱいありました、ね、
ナッツが入ったチョコとかってことですか、
うん、お菓子もそうだし、例えばココナッツの実を、うん、
はい、
あの半分にしてそれをこう掘って仮面にしてるわけ、あ、それの灰皿とか、うん、あのまあ貝殻で作ったランプとか、
あ、それは
そうだそう
だ、僕がバイトしてた10代の時に国際通りでバイトしてたとこにも売ってました、うんうん、あとあれカエルの財布、
あ、そうそうそう、あれとかも
カエル、うん、あのもうカエルを干しただけのやつ、
とかあの今もあると思うけど、あのあーっていうほら鳥とかも売ったりしてたけど、あれももう全然沖縄とか関係ないけど、 とりあえずおもちゃというかね、なんか南国みたいなざっくりのイメージで、
あとおっぱいみたいな形の水風船みたいなやつめっちゃ柔らかいやつ
あるある、あのもうサンプルがすごい汚れて
る、もう汚れてる、相当触られてる行かないでしょブーブーさん、お土産屋さんなんて、
もう空港でし、
あ、沖縄の、
ああ行かないね、だって
国際通りの、うん、
行かない行かない、
まあ、と僕ら当時では、
あ、ちっちゃい泡盛はいいなと思う、
あー、あれ
か
わいいよね、
親指サイズぐらい、中指サイズぐらいか
指ぐらいでいいだろ
指ぐらいの
人それぞれだもん、うんうん、
指サイズのちっちゃい泡盛ボトル、あれしかも200円とかでしょ1本、
うんうん、あれのほらウイスキーボトルとか集めてる人おしゃれよね、うん、うんうん、
飾りにもなりますからね。
そうそうそう、
名古屋の赤福おじさんは、名古屋の赤福おじさんなんて、まあ、まさに
この、ね、
あ、赤福か、あ、だから俺ラジオネームからしてPR になってますけど、
うん、俺前回、めっちゃ可愛い妻と三重県に行ってきたって言ったでしょ、う
ん、美人妻と、う
ん、で赤福食べたって言ったっけ、
あ、わかんない、
赤福本店があるんですよ伊勢市に、
言ってた、はい、なんか言ってたね、
ちょうどいい2個でもうちょうどいいサイズ、あれ以上もこれ以上もない、うんうんうん、もうちょうどちょうどどの赤服
それもだから人によるだろ、 指サイズと一緒で胃袋サイズがあるから、
いやマジで、あの炎天下の中、
あごめんなさい訂正、名古屋赤服は、名古屋ではなく三重県、
そうですよ、
三重土産でした、失礼しました、
だからこの赤服おじさんからいただいたから赤服おじさんって名付けの、うん、海ぶどうなんだね、
海ぶどうは常温保存できるからお土産としては優秀かと思います、
でも島唐辛子とかどう、
島
唐辛子入りの何かみたいな、
う
ん、
検索してみよう、
でも果たして高齢グースってことですか、
うーん、島唐辛子だから島をつい ちゃってるから、島がついちゃってるから、
あ
でちゃんと昔からあるもんだし、
島唐辛子
アイスクリームとか、
あ
逆に逆にというか、
でもアイスは遅れないというかね、
あ島唐辛子ソーダ、
はいはいはい、三重県にもありました塩ソーダっていうのがあって、要はラムネだろ、
ラムネとか
瓶、うん、に
炭酸水とかピリ辛炭酸水みたいな、
あなるほど、ほうほうほう、
甘みがなくだから水と何かに割って飲むもよし、
うん、はいはいはい、
なんかタバスコで割って飲む飲みもあるでしょお酒、うん、
あまあまあまあ、トマト系とかね、うん、ビールに入れても美味しいです、
そうそう、だから辛さは合うのよ、
うん、うんうんう
ん、あなるほど、まあまあいい線いってるよ、でも、
うん、
こう腰が浮くやつがね、円楽さんから、うん、福岡に来た人におすすめできるお土産って何かね、
福岡に来た人、
福岡土産ってこと、
福岡からどっかに持っていくってこと、だから福岡で買うお土産って何があるのってこと、
いやーなんか話終わらすわけじゃないけど、やっぱり明太子一択じゃない、うんね、うまいしな、
まあもつとか、
ああもつね、
もつね、
こてっちゃん
鶏皮とかね、
あのこてっちゃんよ、
こてっちゃんって何、
こてっちゃんと野菜を炒めるだけ
知らん知らん知らん、
こてっちゃんと野菜を炒めるだけ、
知らん知らん、
この CM 分からん、
わかめ好き好き、分かるかじゃ
ん、違う違う、こてっちゃんと野菜を炒めるだけ、
わかめ好き好き、分かるかじゃん、
わかめ好き好きが分からん、
あわかめ好き好き分からんの、
分からん分からん、
カップラーメンじゃなかったっけ、わかめの
あの緑のわかめ、うん、押し押しのやつ、
わかめラーメンね、
わかめラーメン、いや
まずこてっちゃんと野菜を炒めるだけ、
安岡力也さんが出てた、
あの辛味噌ホルモン、こて
っちゃんはなんかホルモンなん
だ、そうそう、ホルモンを味噌、辛味噌にあえたパックされてるやつで、
うん、あ美味しそう、
もう炒めるだけ、ほんと
美味しそうだな、
へ、あいっぱい来てますね、
うん、
ヨネちゃむさんから東京土産は雷おこし、
ああ雷おこし僕作りに行った、
ええ、
浅草で作れるんですよ、そういうツアーがあるんですよ、
あそうなんだ、
もうどんな人で作ったかもう一個も覚えてないな、
はちゃ組みたいなことよね、
あそうそうそうそうそう、
沖縄でいうところ、
ね、お米あのポン菓子って言われるやつですね、
うんうん
うんうん、はいはい、
あまあ雷おこ、そうね昔からありますね、
あ人形焼き、
あ人形焼きね、これは浅草だね、
口ちっちゃい女の人が写ってるやつですよね、
うん、雷おこしこそさチンスコーと同じ部類じゃない、
う
ん、もらったとてっていう、
うーん確かに、あじゃあチンスコーレベルのお土産を探していくか、全国の、
はいはい、
うん、
マリエさん、ジャスミンさん、油味噌は沖縄にしかない気がします、
あそうなんですか、
ご飯のお供に良さそうです、
油味噌って沖縄だけなんだ、
味噌って沖縄だけなんだ、
油味噌がでしょ、
ああああああ、
あの三枚肉をあえたやつですよね、
はいはいそうですそうです、
三枚肉
あれは沖縄だけなんだ、
だからね、あそうか、まあそうかもね、
油味噌もらったら嬉しい、
うまいもんな油味噌、そうか
油味噌美味しいね、
コンビニにないっすもんね油味噌って、うん、油味噌おにぎり、
でも年代によらん、
年代
大学1年生同士だったら油味噌は
いやそれでいったらだから何でもそうなっちゃうのよ、
ねえ、
だ油味噌、油味噌パンとか、まあパンか
パンね、
うん、
でもそのそれをあのほら利用してポーク卵おにぎり屋さん、
ね、
う
ん、
でもさ皆さんはさ、うん、それでいいのかって思いますよ沖縄、
何が
ポーク卵おにぎり平気で500円超えますよ
そうだね、
本当それでいいんですか、皆さん目覚ましてください、
あれ本当だ、買い手が目覚まさんとある、おかしい
よ、おかしいよ、そうそう、俺それでちょうどそのそういうのを集めて歌にしようと思ってたんだよ、
おじさんマウント取るけど、
うん、
あのポーク卵おにぎりなんて、うん、そもそもポークなんてお肉がフレッシュなお肉がなかったから、
そうそうそうそう、
ポークで間に合わせようみたいな感じで、なんか家で手抜きで出てくるメニュー
なんで、うん、あれ確かあれですよね、アメリカ軍の非常食みたいな、あの 、うん、軍用食、
あ、はい、
みたいな、
ね、レーション的なやつね、う
ん、だからあの もちろん今思えば作ってくれるのはすごいありがたいんだけど、うん、ポーク卵とかなんかそういうの出てくるとちょっとまあ外れだなぐらいで、
うまいうまいうまいうまい、
めちゃくちゃうまいよ、
で俺ほんと食堂とかにもポーク卵定食とかあるじゃん、あれ頼む人ほんと信じられないと思うけど、
ともき
あれ
じゃあ、いやいや、じゃ あれはでもほら安くてうまいから食べてたわけでしょ、
でも分かる、
ブーブーさんの言ってることは分かる、すごい値段高かったらもっと別の頼んでるかもしれない、
いやそうですけど、飛びなんか特製ポークですとか自家製ポークです、 はい、名古屋産コーチン卵ですとかだったら、まあまあ、あ、頼んでみようかってなるけど、
もうむそちらさんが勝負してるのはチューリップじゃないですよ、スパムですよってことぐらいだからね、
まあまあ、なんでもいいんだけど、うん、
だから皆さん、本当、いいんですかって思うよ、い
やでも、あ、まあ、俺、本当、プラカード書けようかなって思うぐらい、本当、
本当な、座り、
国際通り、
国際通り、ポークヘイト、
いや、俺も行くよ、何時に行く
の、パレットでやろう、
パレットでは、迷惑だろ、
あのよくやって
る、沖縄の人はパレットに迷惑かけちゃいけないんだよ、
県庁の前の方でやろう。うんうん、
ポーク、
ああ向かいでやっとるな、うん、
ポーク卵の価格下げろ運動、
いや本当おかしいよ、あとあれもいいんですかそのままでっていうのあるよな、うん、レンタカーの後ろに貼られてる
しましょうね
マスクしましょうねステッカー、あれ DJ 腹立つわ、
あれ誰が見てるわ、俺らが見てるんだ、
あれ DJ 腹立つ
わ、レンタカーを乗ってる人は一切見れずにな
あ
レンタカーを見てる
カーのしましょうねステッカー腹立つ、
県民があのレンタカーの後ろ見てるのに、
だ前も言ったさ俺、県民がしか行かないスーパーにあの野菜と売り場のポップで美味しいさって書いてあるの死に腹立つって話したさ、うんうんうん、県民が見てるのに、
そうだからごめんなさい、分からない人のために言うと今レンタカーね、沖縄のレンタカーの後ろトランクの方にマスクしましょうねっていう言葉が書かれた
ステッカーが
結構大きめの本当手のひらより大きいぐらい、
いやあのねそのそれ自体を批判してるわけじゃなくて我々は、
うん、ぐらいのステッカーが後ろに貼られてるんですよ、
マスク着用しましょうねって書いててこの島だけカタカナ
に、島だけカタカナが死に腹立つわけよ、
まあ、しましょうとこの島酒島ぞりの島も
書かれてるってこと
ですね、
沖縄の島ね、うん、なんか美味しいと思ってるのか、
あれあれなんていうの、フロントガラスに貼るべきだよな。運転
席のフロント、うん、
内側に。
そう内側に。なんで俺なんかが見ないといけんばっていう。
だからよ。腹立つわ。よかった、話せて。
うん、よかった、俺も。
うん。しましょうね。
危ない。やがて A ランチの生放送で言うところ
だった。ダメ。ダメではないけど。
ここで言っといてよかったみたいな感じにしないでもらいます。
だそれでいいんですか、沖縄って。俺は言いたいよ。ねえ本当に。
他になんか価格がバグってるのある？
あるよ。いっぱいあるよ。
あまあガソリンガソリン。あのちょっと沖縄と関係ないけど。あ
それは仕方ない。
あれはもう全国
規模ですから。じゃもう乗り切れない車は私。
仕方ない。
まあ、もう乗り切れない。
あの世の世界情勢の。
もう乗り切れない。
違うんですよ。沖縄だけのちょっとも。
価格が
気づやばい、やばいですよってぐらい
の。やばいですよね、沖縄ね。
タコライスもなんか徐々にやばくない？
タコライスも皆さん。
なんか、ポットでのタコライスのやつらやばくない？
ポットでのタコライサーも、もう基準値が高いよね。まあ、うまいけどね。
いや、美味しいんだけど。
平気ででも、800円、750円取ってくるよね。
うん。もう平気で800円くじゃん。あの、初対面なのに。
そうだね、挨拶ないよね。
もう前はだから650円でやってたけど、今もうしょうがない800円かとかだったらいいんですよ。
はいはいはいはい、まあ、まあまあそれも世界情勢の価格のいろんな高騰仕入れの問題もあるけど、確かにちょっと態度悪いな。
態度悪い、だって金タコさんっていうさ
お前らだよ
金タコさんっていうめちゃめちゃすごい先輩がいるのに。
それで言えばね、カレーとかもそうなのよ今。
あそうカレーライス、
うん、平気でもやっぱ1000円超えちゃうね。
うーん、
ラーメンも高いね。
ラーメンさんもいつの間にかそうですね、うん、
ラーメンもねバレてないと思ってるんですけど、お待て待てって感じよね今、うんうん、まあまあうまくなってるけどね、
うん、
あの
そうね、美味しくはなってんだ
よ。昔は沖縄ってラーメンのレベルがすごい低かったらしくて、
そうだ、ね、沖縄そばが主流だったから。あ、うん、それで言ったら沖縄そばもだよね。
沖縄そばはでも本当に挨拶しっかりしてるから
ただお前がよく食べに行くだけだろ、その挨拶の話って、うんうんうん、
すごい丁寧
なお前の
欧米じゃない、
見る頻度によって変わるだろその挨拶の具合は。
すいません、もう本当申し訳ないですって感じで1000円取ってくるから、あ全然いいっすよって感じなのよ。
いやなんか器すごくこだわってますよってところ、なんか高くしがちだよね、
まあ、器代と言われてるやつよね。あとまあハンバーガーね、
なあこだわりのね、
ハンバーガー屋さんはもうねすごいよ、高いよ、う
ん、まあでもなんかビーフ食べたらあれはでも感じる。
ああまあまあまあ、そのこだわりをね、
そうそうそうそう、
うん、空港のエンダーもねびっくりするよね、あの マックと思って行ったら相当やっぱかかってるからね。
へえ、
ね、
そうなんだ。
遠大行きたくなるんだよね。沖縄の人は内地行くとき遠大行きたくなりません？
ああ、ならんかな、あんまり。僕遠大と育ってないんで、あんまり。
え、何、どこ、マック、ジェフ？
どっちかというとジェフですね。
うわー、めちゃくちゃ海南。
僕物心ついたときにはジェフだったんです、あの海南の。
はいはいはい。で、与那原にもジェフあるし。
海南の、じゃあ海南のジェフね。あの、いいジェフね。
そうそう、はいはいはい、母ちゃんがあの市場帰り、はいはい、僕もともと那覇に住んでたんで、小学校2年までは。
あのバーバたちが今ゆっくり、
そうそうそう、
茶の見どころになってる。
海南のジェフってあれよな、もう海南のジェフ崩したら全部の地盤が崩れるぐらい、
ジェンガの最後のみたいな、
なんていうの、悪いものが入ってこないように立てられてるみたいな、それぐらい大事にされてるよね。
相当長いもんね、うん、そっか、僕37だから、はい、単純に30年は経ってるね。
そうですよ、
あのジェフ
長いですよ、僕もばあちゃんとよく行ってましたもん。あ、そっか、空港行ったら遠大行きたくならないんだね。なんか最後になるかもしれんからさ、みたいなノリで。
A&W やでも行ったな、免許取った頃とか、特によく意味なく茶壇の遠大行ったりとか。
行きましたね。
意味なく名護の
名護遠大ね。
あ、茶壇の遠大今もないっすよね。
あ、ないの？
ないっすよ。あ、そうなんだ。
なかった。
あら、まあ。
ああ。
まあまあまあまあ。
円楽さんから、内地はフォークの価格がバグってますと。
ね。オリオンビールもバグってるでしょ。
安くても360円ぐらいで、ホーメルのスパブに至っては500円ぐらいすると。
はあ、まあ輸送費って考えたらどうなんだろう。
そんな言ったらなんだけど、もうお肉食べた方がいいよ。
そうね、
フレッシュお肉。
北大東島だったっけ、我々が行ったところは。
南じゃないかな。
南かな、うん、南大東島のね、お弁当、ちっちゃい弁当も高かったよね。やっぱ
高かったっけ。やっぱ輸送費があるからね。
あのクレーンで釣るから、港内から、
うん、あ、そう、全部崖なんだよね。
そうそうそう、ちっちゃい弁当ですけど、いくら3000円ぐらいしたもんね。
それは高すぎる。それは高すぎる。
じゃがりこも600円ぐらいしたもん。
無人島に近いレベルでそれ。
一人支配者。
じゃあ一旦コマーシャルいきましょう。コマーシャルです。
はいたーい、名護んちあやこが教えるうちなぐち。Now、 今日のうちなぐちは、バッペバッペバッペとは間違いという意味です。ん、苦いはずのゴーヤチャンプルが今日はなんだかすごく甘い。どうやらあなたは砂糖と塩を入れ間違えてしまったようです。それにしてもまずい、
まずい、まずい。
こんな時バッペが大活躍です。バッペーだ、砂糖と塩バッペータ。さあもう一度、砂糖と塩バッペータ。グッド、これであなたも立派なウチナグチです。ウチナグチ Now。 それではまた。
はい、オリジンアワー火曜日生放送でお届けしてます。
はい、今妻から LINE 来て、
はい、
今日配布されたそうです、せんべいで、ありがとうってお礼もいただいたと。
おー、
遅いよな。
うーん、
まあまあまあまあ、でも、うん、
でもワクチンもなんだかんだ遅かったし、
ね。ワクチンってせんべい一緒にするね。
ワクチンもなんかね、誤って廃棄みたいな、そんな事件もあ
ったりしたぐらいですから。違うとこ行ってたりしてたから、うんうん、
そうか、ワクチンで考えたらいいんか。
せんべい1回目、うん、
せんべい1回目、
4回は4回はあげるよ。
高齢者から先にじゃ、うん、
メール来てます、
はい。
パチンカスの皆さん、ご無沙汰しております。
あ、ご無沙汰しております。
東京都在住、世田谷区のパチンカスです。
あ、いいところのパチンカスですね。
キャバ嬢ココアちゃんが、
はいはい、先週
来ていた回、とても良かったですね。
あ、そうなんですか、ありがたい。はい、
ところでお二人はあの日、放送事故とも言っていいぐらいのミスをしていましたよ。
え、
心当たりありませんか。
え、
それは
全くわかんない。
ココアちゃんに対して、 パチンカスかどうかを聞いていなかったです
それ聞くのが事故なんだよ。
事前情報を入れておけばお店に行く前にトークの戦略を練っていけるじゃないですか。
あ、確かに。
とにかくあの回は神回でしたね。あと自分6月18日誕生日でした。
あ、アイムさんと一緒だ。
まさか同じとはびっくりです。パチンカス同士引き寄せる何かがあるんでしょうね長々と失礼しました。東京都も梅雨明けました、パチンカスたちの避暑地パチンコ店での負けすぎと熱中症にはお気をつけください。
涼みに行く
な。本当なんていうの、朝は暑くなる前に入店して、
はいはい、
日が落ちてから出るので
そうそうそう、
最高なんですよ。
全く
最高じゃないよ。電子失ってから出てきてる。
本当に太陽の日を浴びない時間が、
うん、
ね、浴びる時間が全くない。
だからそれ毎日やってたらずっと秋です
冬かもよ冬店内寒い時めっちゃ寒いからな。
でもね、最近勝てなくなっちゃってね。
そっかそっか。
あのほら一時調子いいって言ったじゃない、
うん、
あのオフコメでね、うん、オフトークで、
うん、
最近全くだな。もう、
まあ、波があるから、
うん、もうダメだねマジで、
うん、
ココアちゃんがパチンコするかどうかっていう話でしたけど、うん、なんか男女比とかってどれぐらいなんですか。
いや、やっぱ8対2ぐらい男がやっぱ多いですよ。
ああでも2はいるんだ、
う
ん、
そうだ。ココアちゃんはやってます。あの左手の小指にタコができてました。
いやいやいや、
レバーダコができてました。いやいやレバーを叩いた時にできるタコが、
うん、あ、そうですよ。岩本さんかや
なんで岩本さんって誰。
あの元テレビ局だった人のタコできてるじゃないですか。
できてたんだ。
できてたんですよ、レバーダコが、うん、で、いやでも憧れはちょっとありましたけどね。あのかわいカップルで売ってるとことか見ると、
あ、うん、
でやっぱギャンブルやってる女の子って掃除して可愛いですよ、綺麗な、うん、なんか魅力的よね。
そう、本当美人な方が多いイメージ。今ましてマスクしてるからほとんどなんか可愛い感じ。
ああ癒されるんですよ。
で、いやなんかまた偏見ですけど、うん、あの太ってる方も少ないんですよ。なんか本当にスタイルのいい方が多い。
まあ見るよ俺別に。
じゃ2割しか来ないじゃないですか。
あ、2割のうちのってい
う感じ。2割のうちの、
はいはいはい、
あのスレンダーが多いんですよ。
はいはいはい、はい、なるほどね。
うん、なんか不思議。いやもちろん大きい方もいますよ。うん、
はい。まあいろんな方いますけども。うんうん、いや本当にね。でも8、2ぐらいかな。
8、2、うん、9、8点、うん、1以上はあるもんな。だって、うんうんうん、1以上はある、うんうん、前も言ったけど妊婦の方もいましたからね。
まあ今はほらタバコ吸えないですからいいですけど、
うん、もう昔はタバコ吸う状態でも いらっしゃいましたから、まあ、ダメとは言わないですけど、
まあ、よくはないですけど、
うん、こっちが気使っちゃう、うん、
喫煙所にいた時はびっくりしたな。
今の、
うん、あの囲まれてる喫煙所に。
あ、まあまあまあまあ、いろいろストレスがあるからね。
あ、まあまあね、それはもう本当にあれですけども。はい、お疲れです。5本指です。
ありがたいほどの女性
は、この前はしごチャンネルに1個目したよ。
キシンがね、
前も送ったかな。最近は値上げの案内に振り回されて大変よ、
うん、
一斗缶の油とか2年前は3000円いかなかったのに来月から6000円超える。
2倍。
弁当屋怒ってたよ。
ね、あもガソリンと一緒だね。
そう、油なんてもう毎日使うもんですからね。本当、
まあ僕たちは油取り扱ってないけどね。
油ブラ油ブラ
油肩ブラとかで落ち着けばいいのにまた新しい言葉。うん、おはやみさんは一体何の仕事をしてるんですかね。商品の品出しですかね。
とか、まあ、あの配達とかたまに会いますよ。
ブームさんはよく聞かれるんですよ。あの例えばバーにね、
さ
とみファンが、
うん、
いないのみたいな、
うん、
もういないですよって、
うんうんうん、
一緒に働いてないですよ、
うん、
やっぱみんな一緒に働いてると思うんでしょうね。
そうだね、
うん、一緒に働いてないですよつって、うん、え、何やってるんですかって言ったら、うん、僕はトラック運転手って言ってるんですよ。
トラックじゃないです
なんて説明したらいいんですか。
まあ配達員でいいんじゃ、まあ、トラックでいいですよ。
トラックでいいですか。
うん、まあ、配達したりちょっと営業したりみたいな。
営業っていうのは、うん、あ、契約、
あの、機械の話だったりみたいな、修理とか。修理はしないですよ。
はいはいはい。
引き取りとか。
ラベルの配達。
そうです。
ああ、なるほどね。
うん。
なんか一回で満足度の高い答えを僕は求めてて。
いや、もうじゃあ配達員でいいんじゃないですか。
配達員だったらもう一個質問来そうだな。
何を配達してるの。
何を配達してる。いや、めちゃくちゃブーブーさんに興味ある人多いですからね。
ややこしく、ややこしくはないけど。
あなたに会いに内地から来る人いますからね。
ありがたいな。
ガナハベースに。
うん。写真だけ置いといて、じゃ
置いてるのよ僕らが16歳の頃の写真を。
な、
毎回僕だけしかいないことで、うん、デージがっかりして帰っていくわけ。
申し訳ないな。
でもいるのおかしい、よく考えたらいるのおかしい気もするけど、ね、
おかしいよね。チクチク俺ダメージ来てるからねそれ。いやいいんだけどさ別に、
うん、コンビでいつもいるわけじゃないからね。
いやいやでも思うと思いますよ、
まあ、だし、まあいてほしいしね、
うん、まあそうだね。夜の仕事ってなったらせっかくだから働いててってなるもんな。
いやいやブーブーさんの時給いくらにしたらいいのか分かんないですよ、ね、マジでそれが一番分かんないですよ俺。
働こうかな土日。
いやだからお前の時給決めれんて
もう出来高で歩合で
やったことないでしょ飲食店なんて。
やったことない。飲食は本当一番やりたくないから俺。
でしょ、う
ん、ガソリンスタンドぐらい接客やってた
の。ガソリンスタンドの最高時給いくらだった。
これもだからなんていうの、売り上げで変わってたからね。
あ、ワイパー交換とかオイル交換。
そうそう、湯がいっていうな。ガソリン以外の商品を売ったりしたらその分、
あ、ちょっとまあ歩合じゃないけども、
あるある。
へえ、
1800円とか僕ありましたよ
時給。
時給高校生の頃なんですけど。
すごい、めちゃくちゃ売ってたんだ。
めちゃくちゃ売ってました
湯がい。
うん、
へえ、
あの本当あの時はね、みんな買ってくれてた企業さんとかが。あのだから本当に口がうまければじゃないけど、
うん、
あの実際すごい良かったのは、タンクにガソリンタンクに、あの、うん、ガソリンタンクに溜まってる水を、うん、中和する、
言われたことある、
駅があるのよ、うん、
はいはいはい、
実際中和するかは分からんよマジでこれはもう分からん。
もう今定員じゃないからいいや、
はいはいはい、
そうだけど、ほらプシュ、ガソリンのキャップ開けるときプシューってなるでしょ。
なるなるなる。
これって外と中の温度差でこう気圧の変化でプシューってなってるって、
はいはいはい、
この時間違いなく水蒸気が発生してるんだけど、
ガソリン水蒸気が、
そう、水蒸気が中にも開けるたんびにどんどんどんどん水が溜まっていくのよ。
ああなるほど。
そうそう、で油分、水とガソリンって分離するから水は水で溜まるのよ。
水と油っていうもんね。
そうで、うん、下で溜まるから、そしたらその水の部分が錆びちゃうの、
うん、
水に接してる部分、
はいはいはい、
でこの錆びが、どんどん広がっちゃうと、この錆びが剥げて
タンクに穴が開くんだ。
タンクに詰まっちゃって、まあ、かぶりが起こったり、
あ、うん、アクセルの、
そうそうそうそう、うまく発進できなかったりしちゃうからっていうことで、これは中和させてガソリンと一緒に、燃料として回収するんですよみたいなのがあったわけ。
ちょっと俺今お前に変えてもらいたくなってきた車の。
そう、これが1本1800円とかするわけ。
ああ、まあまあでもそれぐらいでいいんだ。
うん、これをだから2ヶ月に1回とか1ヶ月に1回とか、
ああ結構頻繁にやらないといけない。
そうで、ガソリンスタンドのあるあるなんだけど、うん、給油、もう今はセルフがあったから給油口パッと開けたら、うん、シールがいろいろ貼られてるわけ。何月何日に何を交換しましたみたいな。
へえ、
うん、エンジンルームもそうなんだけど、
はいはいはい、はい、
だこのシールが多ければ多いほど買う人だわけ
あのさ、訪問販売とかの業者同士でなんかこの
印つけるし、ね、
空き巣同士でみたいな
言い
方
へ
え、でもそういうことか。
そう
だ、もう開けた時点からもうバレてるんだ。
そう、
あの店員に、ガソリンスタンド
でシールもどこどこ給油所みたいなのがあったから、
うん、はいはいはい、
パッて見てたらバラバラだったら、うん、もう、あ、いろんなところで騙されてるんだ、
う
ん、
騙されてるって言うなよ
だから俺はシール剥がしてたわけ、俺が貼った以降のやつは。
ああ別に剥がしていいんだ勝手に。
そうそう、剥がして、あ、ダメなんだけどね。
ダメなんかい。
まあだから何月何日にこの人何を変えたよっていう目安だから、ね、一番最初にあれば一番いいのよ。
うんうんうん、
だから剥がしたりして、他で騙されずに俺が見た時に、あ、この人、あ、また来てくれてやってもらおうみたいな。
なるほどね。へえ、自分家帰ってそれ見てみたくなりましたね。でも、うん、今は僕もディーラーで変えてる、うん、買ったところで変えてるので、
うん、
今
はほら昔はね、で今もうみんなセルフでやってるでしょ、
点検パックとか、ね、
うん、ちなみに、まあ、ほぼ結論が出てます。ベストカーという雑誌のベストカーウェブで、
はい、
燃料タンクの水抜き剤の必要性はということで、うん、近年はこの昔は金属製だったタンクが樹脂製となってるので、
はいはい、
基本的にはサビの心配がないと、
うん、
だからまあ近年の車なら、まあ、水抜き剤は不要と考えていいだろう、う
ん、僕も、まあ、ブーブーさんからこういう話を昔から聞いてたり、うん、ざっくりガソリンスタンド、人がいるガソリンスタンドに若干の警戒心を持っていつもいるんですよ、
う
んうん、だから
そうそうそう、
まあ、今はセルフがほとんどですけど、まあ、人がいるところ入って車内のゴミ買いましょうかなんて言われるようなもの、いいです 大丈夫です
それは別にいいのよ、
自分でやりますみたいなテンションになっちゃうんですよね、
いやそれを引き金にボンネットチェックしましょうかとか、
そうそうそう、窓ガラスお拭きしましょうかとか、ね、
そう、タイヤ点検しましょうかっていうのにつなげてタイヤ交換入れたり、うん、まあ、オイル交換取ったりっていう、
はいはいはい、
本当オイル交換上手い人とか5分とかで終わるからさ、
へ
もう助かるじゃん、まあ、やる側も、まあまあ
まあ、そうね、
やってなかったなってなったら、
そうそうね、うんうんうん、そうそう、僕あのそういう人がいるガソリンスタンドで空気を入れてもらうことがあって、うんうんうん、多くて、国や俺あのゴムなくされるのめっちゃ嫌なんですよ
あの空気入れの蓋の蓋っていうか、うん、
なくしそうなやつ言っているじゃないですか、
うん、
で国やなんかなくしそうだなって思うやつは、うん、そのガソリンスタンドで空気車入れて出た、うん、50メートル先右折とかして一回見るんですよこう
じゃあチェックさせるな
ゴムので大体なくなってはいないけど、うん、斜めに入ってたりして、うん、やっぱり信用できんわ
空気入れるのが一番嫌なサービスだったからね。
あ、マジ難儀なんだ。
難儀。
無料だしね。
無料だし、車を意味なくというか4周しないといけないっていう。
いや、そりゃそうだろうな。4つあるんだから。
そうだもん。
4回こう回らんといけんっていうのが、うん、
あの前も話したと思うんですが、セルフのガソリンスタンドで、うん、昔乗ってた軽自動車キャップが今はねくっついてますけど、ガソリンキャップが取れる。うん、車だったんですよ。
ああ、もう蓋がガバガバってこと？
うん、あ、まあガソリンタンクのあの蓋を開けてガソリンキャップを取って、ガソリンキャップ置きみたいなところに置いて、
ああ、うん、今の車そうです
よ。今はゴムでくっついてるじゃないですか、うん、紐で。
ああ、車から離れられないようになってるよね。
そうそうそう、うん、で外れる車乗ってて、うん、キャップを忘れて出たん、
あるある、
帰っちゃって、あるある、
だからガソリンタンクの蓋がされてない状態でカバーはされ、
そうそうそうそう、ね、なんかそれに気づいた時に。あ、危ないよねあれ多分。
いやもちろんもちろん、あの、うんうん、気化してるから、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
火に当たったらもう
でわーってなって、どこだろうって思い出したら、あのあそこの灰原石油だってなって、うん、戻って、うん、事情を説明して、あ、分かりましたっつって忘れ物コーナーに案内されて、うん、忘れ物ノートみたいなのに、あの一緒に見てたわけ、うん、何月ですかみたいな、何月です、うん、何月のページ開いて、で何時頃ですか、うん、何時頃かな、何時頃のページ開いたら、僕当時アフロヘアしてて髪を、
うん、
そしたらアフロキャップって書いてあって
お前だな、
これですかって言われて、はい、なんか本当は見せん方が良かったやんにっていう、うん、アフロキャップって、
せめて車種とかで判断してほしいけどね、
アフロキャップ、
まあまあそういうのも含めて、騙すのは上手ですから僕
まあまあ酒も油みたいなもんだからね、うんうん、言うても、
うんうん、チェイサーもお金取ろうかな、
チェイサーお水
お水もお金取って、
あのよく僕バーでお水くださいとか言っている人に、うん、お水一杯2万3000しますけど大丈夫ですかって言って高いねーとか言ったら、いや水商売なんで、おーみたいな、
おーすごい
ことを言う、あの、うん、それでキスしたりしてました。
いやそれでできるんだ、働きて働きて
どういう、うん、落ちだ
いやむずいよ、お客様にお酒を、
いやそうだね、しかも酔っ払ってる方相手っていうのは一番難しいからね。
俺さ、うん、多分めっちゃ酒強いと思うわやっぱり。
うんでしょうね、
うん、一般の方よりは。
うん、だと思う、だってもうお酒もうしょっちゅう飲んでるでしょ、
毎日めいなち飲んでますからね、うん、まあでもビジネスドリンクですからそれは、
うん、
あの売り上げのためにっていうところありますけど、うん、まあ美味しく飲んでもいますけども、うん、だから休みの日に妻の友達夫婦とかと飲みに行くと、
うん、
もうみんなボロボロだもんね、俺だけこうしゃっきりしてるという か、うん、感じる。
俺も弱いな、もう弱い、もう毎日飲んでるけど本当強くならないな。
ああまあね、俺立ってたらもう無敵だわ、うん、座ったらやっぱ回るけど
仕事モードになる
の
かな。素敵なお問い合わせが来てますよ。
はい、何でしょうか、見てみましょう、
はい、
マリエ・ジャスミンさんかな。
マリエ・ジャスミンさん、ありがとうございます。
ツイキャスですか。
はい、
あツイキャスで、
うん、あガナハベースはお一人様も大丈夫ですか、
いっぱいいるよな。
もちろんです、
いっぱいいない、
はい、お一人様でも大丈夫です、全然。
女性かな男性かな、お一人様男性多いから気をつけてくださいね。
いやいや別にうちあれですよ
なんかいやいや、アイムは頑張ってますけど、
オフィシャルというか、うん、ハウスルールってもんがありますから、
うん、
うちナンパ禁止ですからね公式は、
うん、
あと上着脱ぐのも禁止です。
あ、そうなんだ、
はい、椅子の上に立つのもダメですし、結構厳しい方だと思いますね。
なんかね、女の人に話しかけそうだなって人が多い。
そうそうそう、だからもうブロック入るんですよ。
だから歩むの店、要は芸人さんがやってる店で、うん、ツイッターだったり何々で可愛い女性が上がってるから、
はいはい、
やっぱりもしかしたらワンチャンあるんじゃないかっていう気持ちがあってくる人もいるだろうな
って。まあ、でもバーっていうのはほら出会いの場でもあり、
うん、
そういう
ことももちろんもちろんもちろん
ありますから、うん、まあ、恋に発展することもありますしね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、ハプニングバーじゃないのっていういじりが一番嫌いなんですよ俺。今ツイキャスでも聞けるんですけど。
誰が言ってる？
ビッグノーズさん。
ああ、
俺もこれ何年も言われてるんですよ。
オッケーオッケ
ー、もうそれしか言葉知らんのかお前っていう、もうそれがハプニングだわ本当にね。
あ、実際は違うんだっけ？
実際は水曜日はハプニングバー。パチンカスは入店 OK ですか？いや、もちろんですよ。
もちろんですよ、大歓迎でしょ。
はい、元パチンカスの人がお店よく来てくれますよ。
お
だから今の代の話しても分かんないんですよ。
ああ、そうかそうか、うん、
でもこの人は相当儲けてたみたい。
うん、
はい、で、マリエ・ジャスミンさん、ガナハベースお一人様でも大丈夫ですか？はい、大丈夫です。トモキさんに会いに行きます。俺じゃねんかい。
本当だよね。
本当だよ。まあいいんですけどね、
うん、誰に、
あのうちの店長俳優のトモキいるじゃないですか。
はい、芸人だけどな、まあちむどんどん出たからな。
あいつちむどん、
ちむどんどん分からんの？え、今話題のちむどんどんっていう、
何
それ？ NHK の
スロット台
じゃない、昔あったけどね、キーンってなるやつ。ありましたありました、
ありますあります。
シーサーが光るやつ
が、うん、7月から、
はい、もうやがてだ、うん、
ガナハベースを、
え、
来月じゃん、
はい、半分やめます。
ん、半分、
ごめんなさい、
ん、
変な言い方してしまいました。
ちょっと欲が分からなかった。
分からない、
セアルガイおじさん江森ね、
はい、
が全国ツアーをやるそうなんです、7月に、
うん、
でそれに裏方としてついていくそうです。
ああ、じゃあその期間だけいないってことね。
デイジーいないよ一応。
あ、そうなんだ。
7月が例えば30日あるとしたら、
うん、
17日ぐらいいない。
半分以上いないんだ。
半分以上いない。だからオリジンアワー休もうかなと思ってるわけ。
いや、時間かぶってないよね。
困りますよ。
オリジンアワーとガナハベースの営業時間かぶってないですよね。
まあまあまあ、それは冗談なんですけど、
うん、
そう言っちゃうんですよあいつ。
あ、じゃあその、はい、ジャスミンさん、
ジャスミンさんはだからもしかしたらともき会えないかもしれない。
7月はご注意くださいですね。
はい、7月、うん、どうしよう一人で、ね、
なんでともきに会いたい人が今こっちに連絡してるんだよ。いう考えたらやっぱりおかしいな。
いや、
いいじゃない、この連絡来ないよりは。
うん、なかなかね忙しくなります。
もう言わないだろうな、ジャスミンですって。
そうだな、
ここまで我々が言ったら。
7月の2日とか土曜日、
ナフ
7月2日、
うん、あ、7月4日僕誕生日だよ。
7月2日大城さん誕生日なんですよ。
あ、そっかそっか、ナフ
大城さん誕生日だから、お店ともきに任せて大城さんと誕生日パーティーやろうと思ってたんで。それも
な
んかできなくなったんですよ。
やらんし、絶対楽しくないよ。言
ってやったことないだろ
う。マックでやろうかなと思って。
いや、楽しそうだな。
7月4日はブーブーさん誕生日で、うん、のブーブーさん家でお祝いしようかなと思ったんですけど、ともき休みだから
僕、そうなん、出勤なんだ。
出勤しない。で、7月の5日は、うん、キャンキャンユッキーさんの誕生日で、
あ、そうだそうだ、
お祝いしようかなと思ったんですけど、ともきがいないから。
ともきよ。
7月の6日はベンビさん誕生日
だから。ああ、そうだそうだ、う
ん、まあ、これは別に大丈夫なん
だ。なんだよお前。一番祝え、一番お世話になって
る
だろ。
ベンビさん誕生日でお祝いしようかなと思ってたのに、ともきがいないからね。あとあれですよ、7月の13日は会長、オリジンの会長の誕生日。
そう、坊主さん、
はい、まあ、これ大丈夫ですね。
これ大丈夫です。はい、サーネーさんも、
2人でするする。
サーネーさんも24日だっけ。
うん、
あ、そうだね、そう、うん、7月ちょっと後半だね。
多いですね、7月生まれは。
7月4日って何曜日？
え、月曜日っす。
あ、いや惜しい、何もいらないんで。
いやいやいや、
本当に本当に。だから前決めたじゃん、
巻き込もうとしてるじゃない。
放送の時だけ、
はい、
あの
かぶったら場合は、
そうそうそう、ちゃんとプレゼントし合いましょう。
あはは、
もう返す気力もないんで、やめましょう。
返す気力もない。
返すお金があったらボートレースしたいんで。
当てたね、そういえば、うん、当てて、もうあんなして当てるからもう、
あ、そうそう、
いけないんだと思いなが
ら、ツイッターにあげましたけどね。
あ、当てた。
そう、
いくら？
桐生がめちゃめちゃ荒れてて、もう予想もクソもへったくれもなかったわけ、ずっと、はいはいはい、だから棋士に好きな番号を3つ言ってっつって、でこれを 5通り6通りぐらい買ったら満州当てて、
お、
本当にピンポイントで、
うん、でそれを100円ぐらい1万6000円
ぐらい、
すご
っ。まあその分もう今日でなくなったんですけどね。
そうやってお金って回っていくもんですから。
そう回れ回れメリーゴー、
吸い取られてるだけだよ。今の仕組みだ
と。いつか僕の元においでよお金。
はい、それでは1時間生放送約お付き合いいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週会いましょう。さよなら。
はい。